さんこんにちは。京都これからラジオ始まりました。毎月第4週目の木曜日はアートに関係した話題人を取り上げ、お招きしたゲストの方へのインタビューを中心に語り合う、ワインドアップアート京都、名付けてアート冗談の時間です。パーソナリティは石田城で、お送りいたします。本日は、伝達コミュニケーション といったテーマを取り上げ、伝えることの大切さはもちろんのことですが、伝える手段の一つとしての、言葉や心を文字や形にして、不特定多数の人に伝える、手段、印刷プリント技術としての日本人が初めて発明した、正しくは当社印刷、俗称ガリ版の辿ってきた歴史を掘り起こすという地道な活動をされているアートフォーラム JALFO のアートプロデューサー松原智子さん、 JALFO アートアカデミー校長のマリオさんのお二人を中心に、プリントの歴史について、もう少し言いますとガリ版印刷の歴史について現在までの活動の中間報告という形で今日は話し合っていただこうと思います。実は JALFO という団体は、ギャラリー活動の他に研究会活動としてこうした埋もれた、アートに関わる活動を地道になさってきている、組織であり、実は各位私もその末端に関係しているものです。今日は何かちょっと重はゆいといいますか、同族の、家族みたいなトークショーで申し訳ないんですけれども、松原さん、マリオさん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは、早速京都これからラジオが、毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けいたします。2月のコレソンはシンガーソングライター冬子最新アルバムよりトーストとコーヒーとゆで卵です。それではお聞きください。
トーストとコーヒーとゆで卵、おじいちゃんとばあちゃんの朝ごはん、あたしが遊びに行くたびにいつでも待っている朝ごはん。 言って卵、おじいちゃんとおばあちゃんの朝ごはん、私が遊びに行くたびにいつでも待っている朝ごはん、自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それでは、ゲストコーナーに、参りたいと思います。今日は、冒頭にも申しましたけれども、ちょっと、聞き慣れない言葉って言いますか、お年寄りした方には、ああ懐かしい小学校だとか学校時代のことを思い出される方が多いと思います。このガリ版という言葉、実は正しくは投射印刷といって、ガリ版は後ほど松原さんの話も出てくると思うんですが、鉄筆で、鉄板の上の老原子を、切ることから、音がガリガリという音がするために俗称ガリ版ガリ版と皆さんがこの愛称して呼んでられた名称であります。でこのような、まあ今日、少し、恥ずかしながらと言いながら、この私も関係している同じ、グループのメンバーをスタッフをここにお呼びしてお話を聞いているんですけれども、いろんな、展覧会企画というものをされるギャラリー業務をしている団体がたくさん京都にあります。でそういう中で特に今日 JALFO の活動を取り上げましたのはガリ版という、ちょっと聞き慣れない珍しい展覧会をこの企画されているということがきっかけで、その検証活動をずっと行ってこられた、松原さん、を今日は、中心にこのトークショーを進めていこうと思うんです。で、まあ学校のと言いましたけれども、私も実は、昔、教育現場の末端に関わっておりました。ガリ版で、教材を作ったりとした世代の一人で、あります。もう耐えて、久しく今ガリ版ってなかなか手にも入りませんし、それだけに、松原さんたち JALFO が今行っている活動というものの、意義って言いますか、そういうものが多少は、身内でありながらこういう公共放送で、ご紹介する意味もあるのではないかということを思って、少し厚かましさも、そばに置いて、お二人をお招きした次第であります。さて松原さん、今このように紹介させていただいたんですが、お年から考えてですね、ガリ版おそらく松原さん知ってられるとは思わないんですけれども、まずはですね、このきっかけっていうのはガリ版に関われたきっかけですね、それが なぜこのガリ版だったのか、それから今されてる活動、これらを、お話ししていただいて、できれば今日はいつもなら私がこうインタビューして番組進行していくんですけれども、今日は、私は実際に使った世代の一人でもありますんで、松原さんに、進行をですね、もう、お渡しして、マリオさんと、それから私が聞かれるという 立場に回ろうというふうに思っています。丸さん、それでいいですかね。
あ、いいですね。
はい、そうですか。まあ、特に、イタリアでもこれイタリアのガリバンっていうのはありましたですか。
はい、ガリバンはもちろんありましたけど、
うんうんうん、
まあ、私の記憶にも残っているのは、うんうん、小学校の時ぐらいの、
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、私の目から見たら大人たちの学生運動記憶と、あとは音楽に関するのファンジーンという雑誌、いろいろな、
そういうジャンルの、なるほど。やっぱりガリバンっていうのはだから洋の東西問わずこう使われていたって言いますか、まあ、その辺のあたりも含めて松原さん、に、ちょっとバトンタッチしますので、どうぞきっかけからお話しください。
なんかたくさん石田さんが話をしてしまわれたような気がしますけれども、まあ、私がガリバン、まあ、よくなんでガリバンを今するのっていうふうに聞かれるんですけれども、私にとっては、あの、私が生まれた場所が、あの、東近江という滋賀県ですね。で、滋賀県の東近江は、あの、実は、あの、ガリバンを作られた、あの、堀井さんですね、堀井慎次郎さんという方が、あの、滋賀県の岡本の方で、あの、育って、あの、ガリバンを、あの、作られた、あの、まあ、広がったのは東京なんですけれども、まあ、発祥の地として、あの、まあ、伝承館という、あの、生まれられた、あの、家が、あの、記念館というふうになっています。
あ、今もそれは、あの、あれですか、公開されてるんですか。
そうですね、公開されています、うん、ただ、あの、土日限定ですね。あの、地元の方が、あの、されていますので、土日限定で、ただ、まあ、あの、私が小さい頃から、あの、なんていうか、田んぼの広がってる中に、あの、緑色の美しい洋館がですね、あの、ありまして、それはすごく印象に残っていたんですね。で、それが、あの、ガリバンの記念館だということで、なんとなく耳にはずっと残ってたんですけれども、まあ、あの、実際ガリバンっていうものに、あの、直接触れて、あの、意識し始めたっていうのは、あの、この、アートフォーラムの、あの、ジャルホの、あの、展覧会活動に関わるようになって、
あ
の、はい、今作られる、あの、芸術作品がガリバンの技法でされているということを聞いて、あの、私の生まれのところで聞いたガリバンがこういうふうにつながるのかということが発見で、新しい、あの、体験だったのを覚えています。
そうすると、あの、美術作品を通してガリバンを知ったっていう。
そうですよね。
僕らの、ガリバンって言ったらもう文字を書いて、
文字ですよね、普通は文字なんですけれども、
それを、あの、あれなんですね、配ってっていう文字媒体を伝えるものの手段としてガリバンっていうのは、あの、思ってたんですけれども、美術でっていうのは、そのガリバンで、だから、あの、作品っていうか絵画作品のようなものも作ってられたっていうことですよね。
そうですね、その時は、あの、書家の方が、はいはいはい、あの、まあ、技法として文字とその絵画のつなぎとして の、 あの、表現でガリバンを作られていた
んですね。あ、なるほど、なるほど。なんか、だから、この、堀井慎次郎さんっていう滋賀県の今おっしゃった、
はい、
この方はいただいている資料を見ると1890年で明治27年、
はい、
で、これが、まあ、世界的に今、あの、あれなんですね、広がっていったっていうか、で、マルさんのお話もあって、イタリアででもそういう、その、記憶に残っているということは、かなり世界的にこう驚きですね。滋賀県から、まあ、滋賀県からと言われる、ね、ま
あ、多分、あの、オリジナルのものとしては、あの、エジソンが作ったものが、あの、原型になりまして、日本で広がったのがそれを元にして、日本人が使いやすいように改良されたものですね。
あ、そうですか。いやいや、あの、美術作品を通してっていう、そうすると今もあれですか、絵画だとか、そういう、いわゆる俗に言う、ペインティングとドローイングアーティストのような絵画作品の中に、ガリバンで作られた作品があるということと、ガリバン作家っていう、そういう言葉があるのかどうか分かりませんが、こういうアーティストって今も いてられおられるんですかね。
そうですね、うんうんうん、若い方の方が意外とですねガリ版について積極的に活動されている方もおられます。もちろん昔から使っていて年賀状とかは必ずガリ版でっていう方はご年配の方でもたくさんおいでになると思うんですけれども、最近の動きとしては若い方ですね、30代もしくは大学の先生たちが学生にガリ版文字のデザインとして見せるであったりですね、あとそのシステムとして の新しい昔のものですけれども、御子自身というか新しいものとしてガリ版を学生さんたちに紹介したり、使い方をネットなんかで紹介している方がいらっしゃいます。
なるほど。でその、あとはもうその、歴史をたどっていけばもう私もそうです、現場で、学校の授業の教材 その制作のためにガリ版で印刷をしてというふうな記憶なんですけれども、それがやがて、ですね、ワープロだとかどんどんと違う形のものにこう、変わっていくんですけれども、現在はもうほとんどもうあれですね、耐えてないという言い方はあれかもしれません、見る機会少ないですね。
そうですね、やっぱり今パソコンで家庭にもプリンター1台必ずあるような、コンビニ行ったらもうすぐにプリントできるような時代になってますので、こう、あえてこう、インクを練ってこうガリ版の版を作ってっていうのは、ないでしょうね、ないと思います。
なるほどね。ただ僕らのこう私の個人的な思いから言うと、もう長いこと忘れていたガリ版っていう言葉をこの松原さんが、企画会議に挙げて、そして、展覧会に持っていこうという活動を言い出したその頃から、ガリ版をもっぺん再考するって言いますかね、もう見直すような機会を与えられたって言いますか、でその中でどうですかガリ版と今のこの、マリオさんも含めそうですけどプリント、技術では、コンピューターで打ち込んで、パーソナルコンピューターで打ち込んで、そしてすぐにプリントアウトしてというような、しかも非常に短時間でビッとできるんですけども、あれを見てると書体っていうのがあるじゃないですか今、
ゴシックとか、
そういう、そうですね、ああいう、フォントというふうな今のワープロ用語では言ってますよね。でそれがガリ版の場合はガリ版の字と現在使われているコンピューターのフォントをこうずっと見てみますと、本当の数はもう何十種類であるじゃないですか。でもあの中でガリ版の文字に近いものって言うと、僕の記憶では森沢っていう時代が活字体があったんですね。それが、コンピューターのこういう機械になって、現在そうですね、深層体っていう、早朝体とか深層体とかっていうフォントがガリ版に近いかなと、それで我々も現場でこう印刷物の最終 DM を作ったりロゴを決定するときに本当でよくぶつかってますよね。これにしょ、ゴシックはあんまり
見栄えとか、
そうそういうね、なんかそれで僕なんかは、すぐに早朝帯がこう自体がなんか上品でこれがいいということを主張すると大抵若い世代の人たちにはもうちょっと強い、
そうです、ね、
インパクトの強いというような、
早朝はすごく線が細くて美しいんですよ ね、
だけどガリ版は残念ながらその線一筆でですね、鉄でこう書くもんですから、あの線の太い短い細いこれだけでこう実はいろんな表現をしなきゃいけないというような、 今になってね考えてみると、だからガリ版から あれなんですね、マジックでそのままフェルトペンなんかで書いて、そして版を作って印刷ができるようになった時にはものすごく大革命のように思えたんですが、ガリ版でものすごくガリガリとし、そうですね、まあ、それで力がいった、はい、それがフェルトペンで書くだけで、あるいは万年筆だとか、あの頃はサインペン、今のマーカー、これらで原子が作れるようになってですね、随分こう教師という職業の人たちはかなりあれで解放されたというね、うんうん、でそういう思い出があるんですね。そうするとそのことで楽になったんですけれども、ふっと松原さんたちがやってる仕事をこう見ているとね、心がこう伝えられてるかどうかみたいなことが、実はこう呼びかけの文章の中で読ませてもらっててですね、なるほど、一時一時あのしんどいガリガリと書きながらやってるですね、こうだけどそのしんどさの中に実は思いが込められていってるという、その辺を、まあ、松原さんたちはおそらく、まあ、自分の、出身地がそういう発祥の地であったということももちろんあるんでしょうけど、それだけじゃなくてこう、まあ、あれですね、こういう印刷装置として、はい、ガリ版の再評価だと
か、ね、うん、情報発信の装置として、うん、やっぱりそう、うん、今言われたように一時一個自分で切って、それが、広がる言葉の、まあ、スタートになるっていうことはすごく大事だと思うんです。今はインターネットがすごく発達してますので、スマートフォンでもコピーペーストですね、指先一本でできて、それが自分の言葉のように何でもインスタグラム、フェイスブックですね、人の情報を自分の言葉として発信することが可能になってしまうんですけれども、それは本当に情報として正しいのかどうかですね。やっぱり言葉の責任、それに対する労力っていう責任を発信する人は負わないといけないなっていうのをガリ版をやっていると感じます。
で結局そういうガリ版というプリントを、ガリ版を通してプリントの技術の発達史といいますかね、そういう歴史の掘り起こしを、まあ、今現在なさっている、まあ、していっている活動、その中でその、まあ、評価立場ですね、そのどういう観点からこのガリ版を、ガリ版再興というふうに、はい、
まあ、再び考えるですね、再興、
をそういう、印刷図をいただいたんですけれども、そこに3つ の, そのテーマっていうのが書いてあります、はい、それをちょっとその、観点、はい、見ていこうとする観点、これをちょっと言ってください
ですね、まあ、大きなテーマとして印刷装置としてのガリ版ですね、うんうん、文化史としてガリ版がどういう位置にあったのか、その評価をもう一度してみようということ、うんうんうん、あとは美術、版画としてのガリ版ですね、まあ、私が最初に出会ったのが美術としての版画、ガリ版だったっていうことがありますけれども、まあ、ガリ版、文字の版画で美術、どういうことだろうということですね。で、まあ、3つ目に、コミュニケーションとしての印刷、ガリ版ということ、もともとチラシとか学校新聞とかで情報発信するツールとして使われていましたけれども、それもう一度、まあ、見直してみようということですね。
なるほど。そうすると、まあ、ガリ版に限らず、そうですね、印刷媒体というのを文化史としての視点からと、それから、まあ、美術的価値の評価、まあ、これは特に、あれです、版画との関係、うん、ガリ版と版画の、今はこのガリ版、作家っていうとあれですか、版画のジャンルから出てきてられてたあれです、専門分野としてはガリ版 の方たちの表現媒体として今も使ってられるというケースが多いんですか。
そうですね、ガリ版作家というふうになると、うん、美術であったり、まあ、絵画的な、まあ、版画としてを使われる方が今は多いですね、文字としてっていうと、うん、なかなか、そうですね、 まあ、美しい筆行者の方などあの文字はあのいらっしゃいますけれども、なかなかそういう形では表には出てこない職人の世界になってきますので、うんうん、
なるほどね。まあ、なぜ今そのジャルホでその仮番っていうのが、ね、問題になったのかと、こういう3つのテーマ、こういうことが現代にもっぺんその問い直してみようっていうところからそういう活動が始まったっていうことを、まああの、分かりました。でちょっと、お話が続きましたので、ここでちょっとですね、今日は、マリオさんが持ってきていただいたイタリアの、曲ですね、はい、これをちょっと聞きたいと思います。イタリアの、フィナルビという人はムジカリベッレですかね、
はい、
1976年の曲だそうですが、これは何かマリオさんの思い出とか思い入れとかあれば、これは
その曲は、まあ、よく学生運動、に関わっている、うん、曲ですけど、はい、その時かなり、自分の、うんうん、まあ、多分イタリア人はみんなその時の自分の存在のガリバンの、役割、
はあはあはあ、
感じたと思います。一番ピークだったと思いますね。
なるほど。その時もうやっぱり配られてるのはイタリア語で書かれたガリバン、はい、印刷みたいな、
ただ
ビラが
イタリア語の場合は、うんうんうんうん、手書きじゃなくてタイプライター、昔もパソコンの前のタイプライター、
打ち込んで、
はい、打ち込んで、で多分早かったんですね、
なるほど、
日本よりも書き方と
か、ね、ああなるほどなるほどね、そうですか。じゃあちょっとそういうことを思い出しながら、曲を聴きたいと思います。はい、それではゲストコーナーの後半の方に移りたいと思います。そこで冒頭にも申しましたけれども、この辺りで、活動ずっと収集活動も含めてやってこられたですね、松原さん、に、バトンタッチして、
はい、
あとですね、
はい、
話を少し
そうです、ね、
今やってられることも含めて、
はい、そうですね、はい、ガリバンについてですね、昨年からになります活動としては、あの研究であったり調査を含めまして、まあ、実際にあの印刷をするですね、あのワークショップなんかを行っておりまして、あのギャラリーのスペースとかであのガリバン道具出して体験してもらうんですけれども、まあ、それが、まあ、なかなか懐かしいという方から、初めて見たという方からまでですね、旅行の方から近所の方まで幅広く参加してもらっています。
やっぱり資料は集まってき、はい、くるんですか。
あ、そうですね、やっぱり一人の方からどんどんと広がっていくという形ですね、うん、ですです。やっぱりまだ印刷屋さんなどは まあ経験した方がねたくさんいらっしゃって、
機械なんかも残ってるんですね、
う
ん、
機械ですね、意外とそうです、昨年実は展覧会しておりまして、うん、その時に新聞に載せていただいたおかげで持ってお持ちいただいたりですね、あとはヤフーオークション、ありがたいことにいろんな方が出品されておりますので、です貴重なものであったり、そういったものは落札を頑張っております。
そうですか、はい、
そうですね、まあ私のコーナーとさせていただきましたので、ちょっと聞きたいことがありまして、マリオさんと、石田さんにご質問させていただこうと思います。マリオさんはですね、木版画の作家として実は活動されていまして、まあ、タイプライターとして のガリバンはイタリアで見られたということなんですけれども、まあ、紙の日本のガリバンですね、見たとき、まあ、木版との違いも含めてどういうふうに感じられましたでしょうか。
まあ、やっぱり初めて見たときはその、まあ、自分の中のイメージと違って美術表現として、使うと非常に面白いだと思いますけど、うん、まあ、もちろんその木版画と、技術的に、はい、全然違うんですけど、うん、まあ ある程度シルクスクリーンに近いですね。
そうですね、
技術的に、
はい、あの鋼板という同じ種類の技法になります。
そうですね、でも、やっぱり版画だから、
はい、
共通点が割と多いと思いますね。一応、一つの、まあ、一番大きな共通点は、多数のコピーができる表現だから、
はい、
まあ、一応、自分の、伝えたいことを、美術として、表現として伝えたいことを、まあ、少し油絵とか、別の、表現よりも少し安く伝えることもできるし、まあ、その面で少しポップな、
うん、そうですね、なんか簡簡易というか、そこが魅力で、
はい、
ですね。まあ、木版と違って反転しないのは大きいかもしれないですね。
まあ、
書いたものがそのまんま、あの、はい、表現できる。
あとは、まあ、ガリマンの場合はかなり薄い線ですね。薄い線の世界ですけど、
そうですね、はい、
木版画の世界は面の世界ですね。
そうですね、道具がもう全くね、あの彫刻刀とガリ版は、あの本当にコンパスの針みたいな、そういう細いものでガリガリとしますので、どうしてもあの違いが大きい、そこですね。
そうですね、まあ、浮世絵以外はもう現代の、木版画といったら、そんな細かい線はできませんね。
そうですね、
できません。職人さんたちぐらいですね。
なるほど。また実はですね、ガリ版であの浮世絵を作っている方たちもいらっしゃるので、あのそういった展示も含めてマリオさんにまた見ていただく機会ができたらなと考えていますので、ぜひあの今後楽しみにしていてください。じゃあ石田さんに聞きたいことですね。学校の先生として、まああのまあ、さっきの歌のようにあの運動家としてですね、あのガリ版を作られた経験おありだと思うんですけれども、まあ、その時代ガリ版ですね、あの、まあ、その時何か意識されてましたか、ガリ版っていうことに対して。
意識してたかって言われたら、まあ、あのとにかく最初の経験は、まあ、学校の教師になる前、つまり学生ですよね、はい、その時には乗船士としてビラを作るというね、
はい、情報宣伝
のですね、はい、宣伝、
はい、
うん、そういう情報宣伝士を作るための媒体としてガリ版に出会うわけですね、うん、そして、まあ、あの鉛筆だこというこの、うん、第三子にコブができるぐらいですね、まあガリ版を切らされたという、うん、はい、切らされたというか書いてたっていう、うん、それでその後学校の、教師になっていきます、はい、でそれは、うん、教材として、
はい、ま
あ、作ってガリ版を使うという、はい、
テストとか、
はい、そうですね、はい、だから少し性格が同じガリ版という手段を使いながら、うん、一番最初は、うん、社会情勢なり何なり自分のですね、はい、
情報の伝達のため、うん、
それを伝えたいという思いを伝えると言いますか、はい、と、教材としては今度は確たるこの、真理と言いますか、公理と言いますか、はい、その事実をそのまま伝えるためのガリ版と、で、まあ、そういうことが僕のガリ版の体験っていうか中で今も残っていることです。それで今思うんですけれども、やっぱりあの活版印刷にそれになってきます。随分先ほども言ったように楽になりました、
はい、
うん、鉄筆で一つずつあのマス目を埋めていくという、
うんうん
うん、ことから考えるとですね、
はい、
410目原稿用紙とか800字詰めだとかっていうようなあれじゃなくて、あの原子っていうのは何千字で枠を切ってあるんですね。あ、このマス目を一つずつ埋めていくっていう、気の遠くなるようなあれから解放されて、臨転機なり、ね、
はい、
コピー機なりっていうふうに革命的な技術開発が行われていきます。 で確かに便利にはなったんですけど、今考えてみるとやっぱりあのガリガンっていうのは自分の字なんです、あれね、自分の字です、はい、ガリバンっていうのはその原子ですって、そしてみんなに一人ずつ、今もその卒業生が持ってる人もおるんです、実は、
うん、文集とか、
そういうものを持ってますね、はい、であれは確実に言葉を伝えてるだけじゃなくて文字、
はい、
あるいはその先生なりその詩人なりその書いた字なんだ、
はい、人柄が見えてきますね、はい、
そこに出てくるんですね、はい、字が。だからまあ、あの金釘流であれ下手上手別にして、はい、その先生というのが彷彿とする字を通して、それがガリバンです、はい、ところがこういうここにもスタジオに今あの、はい、聞かれてる方にはガサガサという音が出るかもしれませんけれどもこの印刷物、これは全部誰が見ても同じ時代です。
そうですね、
はい、フォントが違うだけなんですね。でここに今ガリバンが再興されて、もっぺんガリバンの昨日今日明日みたいなね、ジャルが今やろうとされてることの意味っていうか、あ、これはただ単に郷愁とかノスタルジーとかですね、そういうものじゃなくって、もう一度伝えるということの意味、
はい、
うん、伝えることの重要性、我々そこのところ心を伝えるということを実はのこの残してきたんじゃないかっていうですね、今そういうことをこう思いつつこの番組のですね構成を、実はこれをやろうというふうに思ったの、そういうところなんですね。だからガリバンっていうのはあれなんですね、この字は僕の書いた字、あなたの書いた字、私の書いた字という、みんな字に人格があるという、このプリントは人格はないですよね、字自体には。この選択して書いたその思いはこうあれかもしれませんけれども、はい、そこが随分違うんじゃないかな。
そうですね、まあ、それこそ、ね、コピーしてしまえばもう誰の字になるかはわからない、やっぱり
そうなんですね、
そこですかね、
うん、誰が書いたかっていうのは今の場合は字を見て判断するんですね。何を書いたかというその何によって、あ、この何を書いたのは多分あの人だろうという内容から判断してる、
はい、
ところがガリバンの場合違いますよね。これ見たら、あ、この人だっていうのがこの分かるという、そこの大きな違い、これが、まあ、松原さんたちがこのなさっている活動、
はい、
している活動の中でこういうことがこう出てくれば、非常に伝えることの意味をもっと世代を超えて、
はい、
うん、この考え直すことができるんじゃないかなっていうふうなことを、まあ、思いましたですね、はい、
はい、まだいけますでしょうかね。ですね、実は今年の、3月、ガリバンの展覧会を企画しております。昨年やりました展覧会はガリバンの現代表現ということで、私が最初に出会ったという美術ガリバンとして の作家の方たちをご紹介させていただきました。今回はですね、ガリバン、昨日今日明日というテーマで、考えております。というのはガリバンというのは大衆のものづくりを象徴しているものなんですね。技術や、仕組みの面白さだけではなく、ガリバンと共に生きた人々の生き方、これはもう昨日の部分にあたります。それを私たちが次の世代に伝えていくための、展覧会にできればと思います。これはですね、京都府の助成金をいただくことができました。チャレンジ補助金という補助金を頂戴しております。ですので皆さんにですね、広くガリバンでつながっていくことができれば、本当に明日のガリバン、明日の京都、明日の、私たちについて考えていけるんじゃないかと思っています。
ああ、そうです。ではこれは3月6日から25日まで、で今後あれですか、別な全国にもこういう団体がいくつか あるって聞いてますが、はい、それらとの旅行につながって、
そうですね、うん、今回の展覧会でですね、滋賀県のガリバン伝承館、そうですね、私が昔に見ましたグリーンの洋館の美しい建物、うん、ガリバン伝承館の方の、方と、今回はですね山形の方にあるガリバンの、記念館、そちらの方ともご協力いただきまして展覧会を作らせていただいております。またガリバンネットワーク、うん、新ガリバンネットワークですね、ガリバン研究者の志村さんが作られたネットワークの新しい、チームになりますけれども、そういった方々からもうたくさんガリバンについて研究をされていらっしゃる団体ですね、チームがたくさんありますので、そういう方からですね若輩者ですが教えていただいたり協力させていただいて展覧会作っております。
わかりました。ますますこう、この活動を通じて全国にガリバンの再評価というかね、
そうですね、ガリバンが
広がっていくといいですね、
はい、広まっていたガリバンがもう一度掘り起こしができたら、うん、
はい、ぜひ頑張ってください。今日は松原さん、マリオさん、貴重なお話ありがとうございました。どうも、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、2月27日火曜日から3月4日日曜日まで、パンリアル京都展、作家パンリアル美術協会会員20名、3月6日火曜日から3月11日日曜日まで、2017年度写真表現大学修了制作展、主催大阪国際メディア図書館、写真表現大学、出品者写真表現大学受講生。3月13日火曜日から3月18日日曜日まで、9回土に言う陶芸によるグループ展です。3月20日火曜日から3月25日日曜日まで、型染め5人展、型染め技法を用いて制作した作品の展示です。3月27日火曜日から4月1日日曜日まで、春のハーバー、作家熊田ユーム。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス 075-256-6155、 オープン時間は12時から19時、最終日は18時までとなっております。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。3月2日金曜日から3月4日日曜日まで、第29回3日展継続は力なり、作家19名による3日間だけの展覧会です。3月6日火曜日から3月25日日曜日まで、京都版画2017第2回商品展。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。3月6日火曜日から3月25日日曜日まで、ジャルホガリバン最高、ガリバン昨日今日明日、大正時代の印刷であるガリバンについて歴史と文化芸術の視点から考察します。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。最後に、文化博物館別館のジャルホ教文箱の情報です。3月3日土曜日から3月31日土曜日まで、自然と人間の営みとの境界で、ジャルホ教文箱へのお問い合わせは電話番号 075-222-0302、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
日のまとめと言いますか、昨今スピードとそれから効率ということが、優先的に語られる時勢にあって、昨今では脱成長脱文明といったような声の必要性が語られる時勢と なりました。でその中で、JALF の松原さんたちが、この取り組んでいるのガリバンという印刷媒体を通じての見直しというもの、このお話、今日はもう一度人が人に社会にこの伝えるということの意味、ここに我々が、忘れてきたと言いますか、残してきた心を伝えるということの意味合いを、再考させられるような取り組みということを今日お聞きして、改めて、このスピードと効率というものの、功罪といいますか、それについて考えることの重要性を、知った内容でありました。次回放送は3月22日です。パーソナリティは石田城でお送りしました。特に、今日の JALF の取り組み、もう少し、詳しく知りたいという聴取者の方は JALF.jp というウェブサイトを、アクセスしてみてください。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。